コロサイ 3-12-14。 それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。コロサイ人への手紙は一章と二章で、イエス様が神の御子である、あらゆるものの上におられる唯一のお方である、そのことを教えていました。この御子イエス様が私たちを救うために十字架で死なれ復活されたのですが、その時にイエス様を信じる私たちも同じように罪に死に、新しい人に生まれ変わったということを告げています。三章からはイエス様を信じる者たちの生活、生き方というものが具体的に教えられているんですけれども、そこに書かれていることはただこうしましょう、ああしましょうというものではないんです。こうしなければいけない、ああしなければいけないということは大抵の人は分かっているんです。知っているんです。知っているけれども、それができない、したいと思うことができないで、したくないことをしてしまう、そういうジレンマを私たちは抱えています。それは罪が引き起こすジレンマ、私たちの力では到底解決できないものです。100年も前のこと、いわゆる発展途上国と言われる国でのことなんですが、そこに派遣された宣教師が、その村の衛生状態が悪いことに気がつきまして、村の人たちを集めてこう言ったんです。いいかね、家の中にあるものをよく水で洗うんだ。特に床は水をまいてゴシゴシこするんだよ。すると村の人が言いました。そんなことをしたら家の中が泥だらけになっちまうよ。わしらの家の床には石も木も敷いていない、地べたのままだから。お話の意味がお分かりでしょうね。地面に水をまいてそれをかき回せば泥になるだけです。同じように古い自分をいくら磨き上げようと努力しても、そこから新しい生活は生まれないのです。イエス・キリストによって古い人が死に、新しい人となって復活するのでなければ、新しい生活は生まれてきません。ですから聖書は信仰者の生活についてこうしなさいと教える前に、まずイエス・キリストがどのようなお方なのか、私たちのために何をしてくださったのか、イエス・キリストを信じる者がどのように変えられたのか、そのことをまず教えているわけです。キリストの十字架によって古い自分が死ぬ、キリストの復活によって新しい自分が生まれる、これをキリストによる新生、新しく生まれること、あるいは再生、再び生まれること、born again と言いますよね。その救いのことを語っているわけです。コロサイの 3-9-10、ここにこう書かれています。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。これは古い人が死に、新しい人となって私たちが蘇ったということを、古い着物を脱いで新しい着物を着るという、そういうことに言い換えている、例えているものなんです。で、私たちの脱ぎ捨てた着物が8節に書かれています。新しい人が身につける着物が12節に書かれています。 古い着物から見ておきましょうか。新しいものを着るためには、古いものを脱ぎ捨てなければなりませんね。古い自分が今まで身につけたものを脱ぎ捨て、そして新しいものを着るんです。脱ぎ捨てた古い着物とは、八節に、怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉と書かれています。最初に怒りがありますけれども、喜怒哀楽という言葉がありますように、怒りは人間の感情の中で基本的なものです。すべての怒りが悪いというわけではないと思います。真理を守り、正義と公平を守るための、そういう怒りというものもあるでしょう。けれども、私たちは物事を誤解してしまって、それで言われのない怒りを持つということもあります。ですから、まずよく考えて、それから結論を出す必要があります。決して急いではいけない。この怒りが態度になり、行いになったものが次の憤りです。家庭内暴力とか殺人事件、その多くがついカッとなってというふうに憤りを抑えきれないために起こります。忍耐や自制心に欠けるために怒りが爆発して憤りになるわけです。創世記の4章にアベルの捧げ物が神様に受け入れられたのに、カインの捧げ物が受け入れられなかった。そのことが書かれていました。その時、カインはどうすればいいんでしょうか。自分を反省して、またアベルを見習って、捧げ物をもう一遍捧げ直せばよかったのです。けれどもカインは自分を顧みることも、他から学ぶこともしませんでした。自分の捧げ物が受け入れられなかった、その怒りをアベルに向けたのです。カインは自分の怒りと憤りに身を任せ、恐ろしい罪を犯してしまいました。カイン以来、怒りと憤りは人類の本性となりました。私たちも救われる以前は怒りの子らであった。それは神様の怒りを受けるものという意味でもあり、同時に私たちが他の人々に、また神様に対してさえ怒りを持つ、そういうものになったということを言っているんでしょう。で、この怒りと憤りから生まれるものが悪意です。悪意と訳されている言葉は敵意とも訳すことができます。それによって人類の歴史は戦争の歴史となりました。至るところに争いを見るようになったのです。怒り、憤り、悪意。その次は、そしりです。これは、人に対する侮辱のことだけではありません。神様への冒涜をも意味しています。多くの人が気づいていないんですが、実は私たちは人と人と争うだけでなく、神様とも争っています。神様と争うので、人と人との争いが生まれます。人と人と争うことは、すなわち神様に争いを挑むことになります。最後に、恥ずべき言葉というのがあります。これは、卑猥な話のことを指すんですけれども、そういう話でなくても、私たちは、なんと無駄な言葉を数多く口にしていることでしょうか。口数が少なくて失敗することもありますが、普通は言葉数が多くて失敗することの方が多いように思います。言わなくても良いこと、言ってはいけないことを口にしてしまう。そういう私たちに聖書はこう教えています。エペソの 4-29。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要なとき、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。まあ、このように語ることができたらどんなに素晴らしいでしょうか。人々は怒り、 憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉。これを捨てたいと思うんですが、もう人の魂に染み込んでいます。まあ言うなれば、体の一部になっている。皮膚のようになっています。だから、脱ぎ捨てることができないのです。でも、カバーアップすることはできますよね。だから、隠そうとするんですが、何かあるたびに、そうしたものが出てくる。どうしたらいいでしょう。ただ一つの方法は、そうした本性を持った古い自分が死んでしまうことです。そして、新しくされて復活することです。それができるのは、キリストを信じることによってだけですね。イエス・キリストの十字架が私の罪のためであったと信じる者は、あの十字架でキリストと一緒に死んだのです。キリストが私を救うために死者の中から復活されたことを信じる人は、キリストと共に新しい人となって復活したのです。イエス・キリストの十字架と復活が古い人を死なせ、その身にまとっていたものを捨てさせ、人が本来身につけていなければならない着物を着せてくれるのです。八節のところでは古い着物が五つありましたね。で、十二節にも五つあるんです。十二節ご一緒に読んでみましょう。それゆえ、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。最初の深い同情心、これは新共同訳では、憐れみの心と訳されています。新改訳の一番新しいものでは、慈愛の心と訳されています。憐れみというのは、強い人が弱い人を見下して、ああ、かわいそうにね、そういうふうに思うというものではないのです。聖書で言う憐れみは、そのような憐れみではありません。自分を他の人と同じ立場に置いて、その痛みを共有すること。それが憐れみです。英語の訳では、compassionate hearts となっていました。同情の心ですね。2011年3月11日、東日本大震災が発生しました。で、被災地で足湯というものが用意されました。震災後、長い間お風呂に入れない人たちのために、せめて足だけでも温かいお湯に浸してもらおうということで行われたんです。一人のクリスチャン女性がその足湯のボランティアに行きました。震災直後のことで人々はまだ大きなショックの中にありました。ですから大震災の時どこにいらっしゃいましたか？ご家族は大丈夫でしたか？とボランティアの方から被災者に尋ねてはいけない。そういうルールが作られました。また被災者の方から話し出したとしても、それを聞くだけでコメントを加えたり、アドバイスめいたことをしてはならないという、そういうふうに言われたのです。ですから、彼女はキリストのことを語ることはできませんでした。ほとんどの場合、足湯は無言のうちに行われました。最初彼女は、足湯のボランティアだったら、別にクリスチャンでなくてもできるじゃないか。そう思ったそうです。しかし彼女は一人一人の足を洗いながら、主イエス様が弟子たちの足を洗われたことを思うようになっていました。聖なる神の御子が罪深い人間の誇りにまみれた足を洗ってくださった。自分を見捨てて逃げ隠れするような頼りにならない弟子たちの足を腰に巻いた手ぬぐいで拭いていかれたのです。主イエス様は私たちのところにまで下ってこられて、私たちが味わう霊的な、精神的な、 あるいは肉体的な、また社会的な苦しみのすべてを味わってくださったのです。で、彼女は足湯のボランティアをしながら、そのことを思い、ああ、自分はキリストと同じ心で被災者の方々に向かっているだろうかと考えるようになりました。彼女はそのボランティア活動によって、キリストの心に触れるというクリスチャンでなければできないことができたのです。痛みの中にある人々と同じ立場で、その痛みに共感する深いレベルでの同情心を身につけることができたのです。で、この深い同情心から慈愛が生まれます。この慈愛は、新改訳の新しい訳では、親切と訳されています。人に対する優しく親切な態度が生まれます。キリストの憐れみの心を知る人は決して高慢になりません。親切の押し売りのようなことをしません。人をそれでコントロールしようとはしないのです。謙遜と柔和を身につけています。違った意見の人を退けるというのでなく、そうした人々にも心を開く寛容を身につけます。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容。五つの新しい着物を私たちは着せていただいたのですが、この五つに加えてもう一つのことが14節にあります。愛の帯。古代の着物はとてもゆるゆるっとしたものでしたね。ですから着物の上から帯を締めないと、まあ、それこそ締まりのないものになってしまいました。愛の帯はクリスチャンに与えられているその装いのすべてをまとめ上げるものになるんです。私たちはこの愛の帯によってキリストのくださる新しい着物を束ね、それをしっかりと身につけることができるようになります。服装は民族や文化によって、時代によって、また男女によって、あるいは時と場所によって変わります。でも、この装いは、どこの国の人であっても、どの時代であっても、どんな立場にあったとしても、すべてのクリスチャンが身につけていなければならないものです。もちろん、身につけていなければならないと言って、自分でそういう着物を縫う、作るというわけではありませんし、努力によってこれらを買い取るわけでもありません。そんなことはできません。これはイエス・キリストが恵みによって私たちに与えてくださるもの、私たちは信仰によってそれを受け取る、そういうものなのです。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして愛、このすべてを持っておられるのはどなたでしょう。イエス・キリストです。ですから、ローマの13の14というところには、主イエス・キリストを着なさい。そう書いてあります。また、ガラテヤの3の27には、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は、皆、キリストをその身に着たのです。とさえ言っています。新しい服を着るとは、キリストを着る。そしてキリストを着るとはどういうことでしょう。私たちがイエス・キリストを心の中に迎え入れたときに、実は私たちもキリストの中に迎え入れられたのです。キリストの体の一部となったというふうな言葉もあります。イエス様は、あなた方が私のうちにおり、私があなた方のうちにいるならば、ともおっしゃいましたね。多くの宗教は、信仰の対象と私とは遠く離れているわけです。でも私たちがイエス様を信じるということは、イエス様が私のうちに入ってくださって、私がイエス様の中に入るんです。クリスチャンというのはキリストにあるものです。キリストの中にあるものです。 キリストご自身が私たちを覆ってくださっている。キリストが着物なのです。つまり私たちがキリストと結ばれて、イエス・キリストの清く、正しい、麗しいご性質が私たちのものともなっていく。私たちがよりキリストらしく変えられていく。そういうことを言っているのです。クリスチャンの装い、それは私たちがイエス・キリストを受け入れ、そして私がイエス・キリストに受け入れられ、イエス・キリストと結び合わせて、イエス・キリストの命が私たちのうちに働き、イエス・キリストのそのご性質、本来人間が神に作られたその神の形が私たちのうちに作られていること、私たちがキリストに似たものになっていくということなのです。そのような仕方で、このクリスチャンの装いをしっかりと身につけたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはキリストを信じる者に、清く、美しい、キリストのご性質を着せてくださいました。私たちに、捨てるものを捨て、得るべきものを手にする、きっぱりとした悔い改めと、信仰の決断へを与えてください。あなたが装わせてくださるものをもって、あなたの麗しさを明かしすることができますよう、助けてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。